皆さんこんにちは。チャンネル正論をお届けいたします。本日は引き続き月曜日に引き続きですね、西岡先生にお招きいたしました。本日は拉致問題、
はい、
拉致問題、報道等ではですね、水面下の交渉っていうのが行われてるんじゃないかっていうようなことを、はい、一方で北朝鮮の金与正さんがですね、はい、盛んにこういろいろ言ったりしてます。これをどう読み解けばいいのかっていう、そういうことを今日お話しいただければなと思うんですが、
何回かここでも話しさせていただいたとは思いますけれども、そして私今産経新聞で、拉致問題の現場からという連載を月1回、新聞紙上で書かせてもらってるんですけども、岸田政権は核ミサイル問題と拉致問題を事実上切り離して、拉致問題を人道問題として位置づけて、北朝鮮に対して人道問題の拉致問題が解決すれば、あるいは生きてる人が帰ってくれば、こちらも人道的支援ができますよと、いう提案を一昨年の 10月以降しているんですね。
そうですね。
で、去年の5月に、外務次官談話という形で、日朝会えない理由はないと彼らが言ってきて、その頃から多分コミュニケーションができ始めたと思います。
はい。
そして今年の1月5日には、能登半島地震に対して、金正恩委員長が岸田文雄閣下で始まるお見舞いの電報を打ちました。北朝鮮の最高指導者が自身のお見舞いの電報を出すのは、日本に出すのは初めてです。また日本の指導者に閣下とつけるのも初めてですね。そして2月15日には金与正副部長、金正恩氏の実の妹、権力ナンバー2と言われている人ですが、が談話を出してですね、岸田首相が平壌を訪問する可能性があると言いました。もちろん拉致問題を障害物としてだけ置かなければという条件はつけていましたけれども、でも訪朝の可能性さえ言及したということです。そういうことをしているということは、水面下で何か交渉してるんだろうなと思わせる十分な根拠だったんですね。岸田首相も去年11月に私たちが主催した国民大集会で、さまざまなルートでさまざまな働きかけを行っていますと言いました。ルートがさまざまあって働きかけができているということですから、事実上交渉をしていると認めたんです。そしたら3月25日に金与正氏が談話を出して、別のルートでと言ってですね、別のルートで岸田首相が早期に首脳会談をしたいと言ってきたと。やってるってことが、ルートがあると、首脳会談をしたいと言ってきたっていうところまで、金与正さんが認めたんですけども、しかしうまくいってんなら、それを秘密交渉ですから暴露するっていうのは何なんだろうかと、いうふうに思ったわけですね。でも、もう解決済みの拉致問題や、北朝鮮の主権問題を言及していて態度が変わってないけしからんと言ったわけです。主権問題というのは核ミサイル問題のことだと思いますけども、でその3月25日の談話で解決済みだという言葉が入っていたので、官房長官、林官房長官が、記者会見で記者に質問されて、どう考えますかと言われてですね、北朝鮮が出したものにいちいち評価はしないけれども、解決済みだということについては断じて受け入れられないと言ったわけです。そしたら26日に官房長官のその発言を引用して、けしからんと、日本は態度を変えてないと、解決済みなものを受けられないと言ってるんです。だから一切接触しない、交渉しない、と言ったんです。それが26日ですね、そして、29日にはチェ・ソンヒ外務大臣が談話を出して、今度は岸田首相がその、キム・ヨジョンさんの2度目の談話、接触しないということなど について国会などで聞かれてですね、いや従来通りの方針で働きかけを続けていきますという趣旨のことを言ったわけです。その岸田首相が従来通りの方針で働きかけを続けていくということをけしからんとチェ・ソンヒ外務大臣が言って、もう一回一切会わないと言った。そしてもう一つ、そのチェ・ソンヒ外相と同じ日にですね、北京にある中国大使、北京にある北朝鮮大使館の大使が、最近、日本の外交官が我が高官に、の 3時に、E メールを送ってきて会おうと言ったと、一切会わないと
と言っちゃうわけですよ。
でもそれをわざわざ朝鮮中央通信で会わないという返事を公開すると、 E メールで返事すればいいじゃないですか。1週間に4回ですね、談話を出して、そのうち3回でもう会わないと言ってる。これちょっと異常で、どういうことかなと思うんですけども、まずその最初に会わないと言ったのは、ヨジョンさんの2回目の談話ですよね、
はいはい、
林官房長官の、解決済みだということは断じて受け入れられないと言ったことに対する反応ですが、
はい、
調べてみると2月15日のヨジョンさんの談話、岸田首相が平壌に可能性もあると言った談話の時にも、はい、その中に拉致を解決済みだと書いてありましたから、
はい、
林官房長官は断じて受け入れられないという会見をしてるんです。
同じことですね。
全く私全部調べてみたら原稿を読んでるんで一言一句同じなんです表現も、
はい、
じゃあけしからんって言うなら2月15日の時に言うべきなんです、その時に言わないで、なんで3月26日に言ったのか、
はい、
あるいは岸田首相の発言について言えば従来通りと言ってるんですから、
はい、
従来通りってずっと従来通りですからね、
はい、
日本は拉致を解決済みだって認めたことないんですから、でわざわざそこで岸田首相も従来通りという言い方をして拉致を解決済みだと認められないと言わなかったのは、
はい、
直接的に批判されないように配慮して従来通りという言葉を使ったのに、従来通りはけしからんということになったらもう話できないんですよね、じゃあなんで平壌に行ける可能性があるとか言ったんだと、最初から言うなと、いうことになるじゃないですか、つまり私の推測ですが、2月15日から3月25日の間に何かあった、水面下の交渉で何かあったと、
はいはいはい、
でそこで北朝鮮が今揺さぶりをかけてきていると、
これやっぱり揺さぶりですよね、
というふうに思うんです、つまり表に出てきている理由では説明できないわけです、だから裏、まずだから分かることは、まあ、金与正さん認める通り水面下の交渉をしていると、じゃあその交渉で、今議論になっているのは岸田首相が平壌を訪問する条件だろうと、条件の話し合いをするところが今言ってるけれども、そこで北朝鮮が何か吹っかけてきて、日本側が原則的な立場でそれをノーと言って、それじゃあもうやめるぞと脅しをかけてきたんじゃないか、まあ例えば、平壌に訪問するために平壌を訪問の雰囲気を作るために米支援を先にしてくれとかね、
そういただけますよね、
そういうことを言ってきてる可能性あると、で過去の例を見るとですね、南北首脳会談が2000年に開かれたんですね、
はいはい、
金大中大統領が平壌を訪問しました、
はい、
6月の12日と予定されてたんです、
じゃ
あ6月の10日夜になって韓国政府が延期しますと、1日延期しますと言ったんですね、で技術的理由と言ったんですけど、何のことか分かんなかったんです。で、13日に出発したんですけども、後で分かるんですが、北朝鮮側は韓国に対して平壌訪問のためのお金を払えと言って4億5000万ドルを要求していて、それを金大中大統領は払うと言って送金したんですが、何かトラブルがあって届いてなかった。
技術的理由
かもしれない。その一部が届いてなかったので、届くまでダメだということ、ということを韓国の当時、送金に関わった国家情報院の幹部が認めていい、そして送金した責任者は 有罪判決を受けて刑務所に入ってるんです、
うん、
これはだからファクトです、
うん、
それから2018年にトランプ大統領と金正恩氏が最初に会ったシンガポール会談、はい、これは6月にあったんですが、
はい、
6月にすることが決まった後5月に北朝鮮のキム・ゲガン第一外務次官が談話を出してボルトン補佐官の発言はけしからんと言ってもうやめると言った、
うん、
しかしボルトンさんが何言ってんだと言って発言を変えない、
うん、
そしたら今度はチェ・ソンヒさん先ほど出てきた外務大臣ですけど当時は次官だったんです、
うん、
次官が出てきて今度はペンス副大統領の発言はけしからんからやめると言った、
うん、
しかしそう言ったんでトランプ大統領分かったやめようと言ったんです、
うん、
そしたら最初に談話を出したキム・ゲガンがやめるのはやめてくれと、
うん、
やりましょうと言った
ん
で、
うん、
とやることが決まったら条件の話し合いになる、そしたら揺さぶりをかけてくるというのは過去にあったことで、
うん、
今それが起きてるんじゃないかと私は見ています。
なるほど、なるほど、過去の例を照らすと確かによくわかりますね、うんうん、じゃあやっぱ右往左往しちゃいけないってことですね。
だから岸田政権に求められるのは、
うん、
全被害者の一括帰国という条件を下げちゃならないと、
うん、
そして人道支援を出したり独自制裁を解除するというカードは、うん、あくまでも被害者が帰ってくるということが確認された時だと、
うん、
平壌に行くということのために そういうカードを使ってはならないと、
うん、
過去日本は野中博文さんたちがですね、何回か数十万トン規模の米支援をしましたが、
うん、
私たちは座り込みして反対したりもしましたけれども、うん、結局その時は赤十字が行方不明者を調査しますと言われて、で数年経って調査結果拉致被害者いませんだと言われて終わりになってしまった。そういうことになりますから、
うん、
こちらが何か彼らが欲しいものを出す時はそれは被害者がそれも一人や二人じゃなくて、
うん、
今生きてる人が全員帰ってくるということが確実になった時だという今岸田政権が守っている原則を、
うん、
守ってほしいというふうに思います。
そうおっしゃる通りですね。こう焦っちゃいけないですね。
まあ支持率が下がってからといって平壌に行くってことのために何かカードを切ったりしたらならないと、
うん、はい、
そういうことです。
くれぐれもよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。